月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ここでお知らせでございます、はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中ということで、いろいろなメディアで月刊ゆきさだえさおが好評配信中、海外にも進出していくぞということでございますがプレゼントでございます、はい、先月のプレゼントはゆきさだ監督作品ひまわりの DVD でした。当選者は
桃姫さんです。
おめでとうございます。直筆サインも入れてお送りいたします、はいはい、さて今月のプレゼントですが、生田大佐監督作品クローズドノートスペシャルエディションの DVD を、これは結構あの映像特典が豪華なバージョンでございますが、一人の方に監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200 0963555200番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
さてさて後半パート、はい、こちらのメールから参りましょうか、
ね、はい、ラジオネームおちゃっぱーさんです。ゆきさだ監督は煮詰まった時にこれをやるってことありますか？私は仕事で煮詰まるとバッティングセンターに行って打ち込みをやります。スピードボールをかっ飛ばすとスカッとして新たなアイデアが出てくるような気がします、うん、いただきましたよ。
監督は何かそういう
煮詰まった時にこれをやる、
うん、転換っていうか、うーん、なんかあります、
スポーツジムですかね。
あ、そういえばなんかあの映画のある生活にあのタンクマのエッセイになんかスポーツジムで体を鍛えてる
走ってらっしゃいましたね。
めったに見ない生田監督のショットが
びっくりしちゃいました、
ね、それ本当に言われてて
びっくりしました、あれ
びっくりしました。
うん、なんかね、風邪ひいちゃうんですよね、何もやってないと。
いや、そうと、さっき言ってたの、う
ん、これ温泉とか入っても風邪ひいちゃうんですよ湯冷めして
体にいいことすると風邪ひいちゃう。
なんかね、体ひ、これどういうことかなとなんか思って、それ体鍛えてない新陳代謝が悪いんですね、うん、汗かかないんですよ、うん、冷や汗はかきますけどね、いっぱい冷や汗しかかないのは良くないだろうと思って、うんうんうん、思い切って、うん、ジムに入ったんです、
はいはいはいはい、
でね、もうバカにしてたわけですよ、
ジムなんてと。
そう、うん、鏡に向かって自分の走ってる姿とかねなんかみんな一斉にこう歩いてたりするじゃないですか、ガラスの外からこうビルのところで見てどうなのと、うん、あの感じ、
うん、
でなんかエアロビクスなんかやっちゃったりしてね、まあ俺想像つかないわけですよ、うん、ないなと筋トレ、うん、いやみたいな、うん、いやまあでもプールはあるよと、ちょっとプールねみたいな、泳ぐのはいいねって、僕水泳部だったんですね、子供の時ね、俺早いよみたいな、見たことないだろうけど本当早いよみたいな、2回行っちゃったりとかしてそれでそういうのいいかなと思ってやったんですよね。ただね、見事にはまりました。これはね、なんでしょうね、俺ホノルルマラソン目指しちゃおうかなみたいな
そんな言葉が監督の口から出てくるなんて
それは嘘ですけど、15分20分走る、要するにシナリオとシナリオをもうとにかく事務所でずーっとやってるわけ、シナリオ、はい、だからね、ちょっと煮詰まると脚本家とジム行くみたいな、ジム行くんですよ。でなんだかんだ言って1時間運動して、うん、サウナ入って、うん、風呂入って、で普通ね、子供の時だと運動したら眠くなるじゃないですか、はい、いや眠くならないんです、大人は。すっきりする、上がった後に。でね、ちょっと歩くだけでもう汗が出てくるんですよ、これサラサラとした汗、
ドロドロとした汗
じゃない、
サラサラとした
冷や汗でもなく、もうね、何なんだと、このすがすがしい夜なのに朝が迎えられるみたいな
見事に
変わりましたね、
うん、そうで夜中のね12時までやってるんですね、うちの。しかもね事務所のすぐ近くなんですよ。
おー、
これがいい、通いやすい、オフィスからすぐ近いっていうのがいいんです。もう1分です。で、まあ、月曜が休みっていうのはちょっと痛いんですけどなんかねいいんですよ、夜中12時までやってて、うんうん、で僕ら撮影入るじゃないですか、うん、これジムの宣伝してもしょうがないですけど、うん、あのなんかね休会ができると、今までねみんなね、うん、やらなくなるんですよ、撮影入っちゃって、でジム行けなくなって、
なんか行けなくなるから
損しちゃったなみたいな気持ちなんですよ、はいはいはい、これがねなんか1500円ぐらい休会届を1ヶ月前に出して 半月前に出しとけば、うん、次の月は1ヶ月間なんと
ほらもう
1500円払うだけで、
それは、まあ、
1500円払うだけで
それはお得、
ね、あの休めるんですよ、ね、で行きたくなるじゃないですかどうしても、おいおいおい、2回までは1050円で
いいんだ、
行けるんです、参加できるんです。
もうなんか生田監督のために作られたようなジムですね。
そうで僕は今10月は忙しいなと読んだから、
家庭があるから
もう休会届を出していて1ヶ月間なんでこんな報告をしてるのか分かるんですけどそれぐらい僕の日常にジムがもう入り込んでいてですね、
意外意外、
全身アディダスです
なんか CM どうですか、 CM これ聞いてるあの広告代理店
の方、
アディダスのアディダスショップ行って
ね
ちょっと短パンのアディダスに靴もアディダス、これがねいいんですよ、このアディダスがいい靴なんですよ、あの事務用のね靴があるんですよ、アディダス、あのねこれはねバカンできないですね、ちょっとセールだって安かったんでこれいいなみたいな感じで、ちょっとここなんかいいんですよ。
皆さん秋は走りましょう。
はい、生田監督の口からこういう話が出るとは本当に意外でござい
ました。本当に私あの写真見た時にすっごいうーと思いました。
あれも、いやもう今は見違えるようにあの写真はまだ初日とか2日目なんですよ実はなんかハマってるなんて書いてあったけどあれ嘘なんですよね
まだだった
タンクマがもうちょっともうここまで出してくれって言うんでまだ1回目の時に急いで撮ったんですよ、
は
い、でこれからこういう気分になるだろうっていう、あれちょっと未来予想図で書いたんだけど、もっと凌駕してますね
今は、
ジムの魅力。
へえ、なんか意外意外、なんかすごい、
まあ、あと2ヶ月後にどうなってるか、
もう、ま、マッチョになるんですか、
腹筋が割れますよね
すごい、まあ、
見せていただきましょうね。
いやもう本当にそのうちなんかあのスポーツジムの CM とか出るかもしれない
うちのねあの照明の中村さんはもうとにかくこう筋トレをやる人間なんで
戦田組がどんどんマッチョになっていくような怖いな
それは多分ならないと思うんですけどね
楽しみですね、
はい、さてさてもう一通参りましょう
はい、ラジオネーム桃姫さんです。よく実在の人物の映画とかありますよね、レイとかシンドラーのリストとか、ああいう映画ってどのくらい誇張が許されるんでしょうか。また、うん、行定監督が映画にしてみたい実在の人物とかいますか。尾崎豊とか今和野清志郎とかの映画とか行定監督で見てみたいと思っていますがいかがですか。
はははは、
いいですね。
尾崎さん、尾崎とかはやっぱり僕と同じような世代の人で、実は子供っていうか彼がまだ生きていた頃に未成年のまんまでっていう尾崎豊がデビューするまでの話をまとめた、ちょっとドラマチックにまとめた本があってですね、もう今廃盤でないのかもしれないんだけど、未成年のまんまでっていうね、それを一度ちょっとやりたいなと思ったことは実はあって、でもなかなかいろいろなんか亡くなってる方っていろいろあのアメリカの場合はねすごくもうどんどん自由に、肖像権まあ多少はあるんだろうけど別の人が演じればね、どんどんだってブッシュまですぐやっちゃうわけだから本当かどうか分かんないようなことをね、であれができる国だから、日本は意外とこうそういうとこは
難しい
んでしょうね、ないってことは。尾崎豊もやっぱりイメージをやっぱりアメリカの場合も本当に似てるでしょ、びっくりするぐらい。で俺最近ねちょっとなんかこれもうみんな思ってるんだろうなと思ったんだけど、またなんだっけ岡本太郎のね、
はい、
YouTube で岡本太郎を見るのが好きで、岡本太郎のずっと番組とか見てたら、喋り方も含めなんか容姿も含めて、なんかビートたけしさん はいはいはい、似てるなと喋り方も本当に似てる時がある、ね、岡本太郎ってなんか、うん、芸術は爆発だとか、うん、なんかちょっとそういう部分ばっかり取り上げられてんだけど、うん、すごくやっぱね語ってることが非常に独創的なんだけど、うん、なんかまあまあぶっ飛んではいるんだけど、うん、面白いんですよね、うん、あの芸術家ならではのしかもあんまなんか本当に衝動をちゃんと言葉にしてる人で、うん、だそれ見るのがなんか妙になんかこう今なんか乗り越えなきゃいけないものっていうのはなんかそういう部分だったりもするっていうかなんかこう枠組みなんか、ね、岡本太郎さんが面白いこと言っててなんかねうーん独創的な個性が際立ってるものは普遍だって言ったんですよね。あなるほどと思ったんです。なんかね何か型にはめてやることの方が普遍ではなくなんか独創的なものは普遍であると
突き抜けてるもの
突き抜けてるものは誰が見ても突き抜けてるわけだから普遍なんだと。です。だから調和っていう言葉が嫌いでね東京オリンピックで俺は調和嫌いだって言って太陽の塔を作ったり一番人気になった
万博ですね
万博でね万博の太陽の塔なんていうのも、うん、やっぱり調和っていうものに対しての反感があそこに表れてるって本人はおっしゃるんだけど、うん、だから今となってはね調和というよりもあれがもう普遍になってしまったっていうか
最も万博らしいイメージは太陽の塔ですもんね、
う
ん、
になってしまったわけでしょ。で確かにそうだなっていう有言実行の人で、うん、で僕なんかはまだ本当に岡本太郎って僕の周りにはねたくさん敬愛してる人たくさんいてね、うん、だけど僕あんまり知らなかったんですけどなんかひょんなことから、うん、なんか YouTube で見るようになって岡本太郎ずっと本とか読み始めて、で岡本太郎に別に憧れてるわけでもないんだけどなんかね言ってることが最近映画を撮っててもフレーミングが嫌になっちゃってるっていう自分がいてなんかこう
構図
とか、うん、だからよくカメラマンの福本氏にはもうフレームが見えますねとか、うん、彼はだってフレームだもんみたいなフレームだもんねみたいなとこあるんだけどこうすれば見えないですかってパンしたりとかするんだけど、うん、でもなんかそういうんじゃなくてフレーム外側のもの何かが感じられれば
画面の外側
いいんだと、ね、だから、うん、わーっといるのを全体に撮ることがフレームを感じないっていうんじゃなくて一人しか撮ってないのに、うん、フレームを感じない瞬間ってあるような気がするんですよ、うん、そういうものに出会えないかってことをずっといつも議論していてそれは何なのかとでそういうことにぶつかった時にいろいろこう見ていたらなんか岡本太郎とか思ったりとかあとほとんどなんか何も描いていない抽象画っていうものにどんどん出会ってるんです今。そうするともしかしたら真っ黒結界の闇が一番美しい状態かもしれないというっていうところにやっぱなるわけですよね。でその闇を逆に言うと福本、まあ、カメラマンとかと話して闇を撮ることが一番難しいって言ったりするわけですよ。そこにあなんかヒントがあるって思ったりとかしていてでもそれは商業映画の中にそれが組み込めたりすると面白いよねっていうところなんですよね。でそれが商業映画に組み込まれることが難しいわけです、
うん、なんかそういうヒントを与えてくれる存在なのかもしれないですね、
うん、やっぱああいう人はねやっぱり、ね、そういうことなんです。でいてあれかバイタリティがあって、うん、もうだからそういう部分っていうのはやっぱ面白いよなと思ったりします。
木部さんも岡本太郎先生には
まあ私は最後の弟子って言われても
まあそれはいいですけどね、
はい、会ったことがあるんですよ ね
会ったことあります
から、ね、お相撲取ったんですか、はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督@fmkumamoto.jp ファックスは 096-355-5200 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までプレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。